始まりました映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナで映画のコラムを書いたりしている川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。あっという間に8月に入りましたね。
今年早いような気が
一瞬でしたねこの間なんか正月やったような気も、それもひどい話だけどなんか夏休みなんですね、世の中は。そうですね。うん。なんか京都の街中見てても観光客の方かなっていう方が
すごい多いですね。
年々増えてますよね。うん、ちょっと戸惑う時もあるくらい多すぎて、
街角からいろんな言語が聞こえてくるっていう ね、
なんかあれここはどこだみたいなどの国だって思う瞬間もあるんですけど、なんか長期で休み取れたら行ってみたい国とかあります？
自分、うん、友達がロンドンに住んでて、うん、イギリス人なんですけど、はいはい、であのそいつが、まあ、京都に結構来てたんで、はいはい、もう次はあのアリと君がロンドンに遊びに来る番だよってずっと言われててもう遊びに行きたいなっていう、
いいなロンドンか、うん、私イギリスはあの大英博物館があるからすごい行ってみたくって、はいはいはい、私結構昔からピラミッドとかめっちゃ好きなんですよねそうそうそう、そんな感じでね、今日はあのイギリスから生まれた映画の話を、はいはい、しようと思います。まあこれはね20年前に大ヒットというか世の中をね熱狂させた映画、
ある種社会現象みたいな感じに、ね
うん、なりますよね。か私らより10歳ぐらい上の人らとかになるともうみんなよしもうめっちゃ好きみたいな感じの作品なんですけど、うんうんうん、今日はトレインスポッティング1と2についてお話ししようと思います、はい、で今ですねトレインスポッティングの1と、T2 トレインスポッティングですね、こちら南海館で絶賛上映中となりまして、はい、あのトレインスポッティング、まあ、聞いたことある方も、ねうんうん、多いと思うんですけど、1996年にイギリスで撮られた、うんうん、イワン・マクレガーの出世作ですよね。
そうですね。あと、まあ、監督のダニー・ボイル自身の出世作でもあるっていう、う
ん
う
ん、そうで原作があのアービン・ウェルシュっていう方なんですけれど、はい、その方の反自伝的な小説が、うんうん、元となって作られた映画なんですけど、はい、もう本当に90年代のポップカルチャー、うんうんね、代名詞みたいな感じ、社会現象まで引き起こしたぐらいのね、みんななんか真似してたって当時の人からは聞きますけどね。
なんかその90年代半ばって UK ロックとかもあったし、うんうん、もうあのイギリスイコールかっこいいみたいな、うんうん、もうまさにその時代にもうムーブメントを巻き起こした映画で、
うん、そうそう、なんか私もなんか全然わからへんながらに小学生の時とかチビティ来たりしてましたもん、うんうん、そうそう、なんかヨアン・マクレガーがね結構チビティ来ててみたいな、う
ん、なんか自分は中学校ぐらいの時かな、うん、なんか、うんまあ、ほんまにいろんなところで激プッシュされてるから、うん、トレインスポッティングって、うんうん、あの本当は R15 なんで中学生見ちゃダメなんですけどあのビデオ借りて見たりした思い出がっていう、はいうんうん、
あれ中学生で見るって結構な体験じゃない？
まあそうやね、なんか
どう思ったん最初は。
あのね、うん、やっぱ自分はスコットランド一汚いトイレに潜りたくないから、うん いや、うん、あのなんかそういうのには手を出さないでおこうっていういい反面教師になりました、
ね、反面教師になるよねまあまあ なんかねもう教えてる人がほとんどやと思うんですけど、はい、まあワンの方は、うんうん、あの幼馴染5人組が出てきて、うんうん、でまあそれぞれがそれぞれに悪いことばっかりやってるっていう、
そうですね、
でなんか結構そのユアン・マクレガーがその言葉遊びっていうか、うんうん、まああの映画もチューズライフなんちゃらチューズなんちゃらチューズなんちゃらみたいな、うんうん、なんかあの人生を選べとかなんか何々を選べみたいなセリフから始まるんですけど、うんうん、結構なんかあの頭いいはずやのにめちゃめちゃヘロイン中毒みたいな主人公がユアン・マクレガーなんですけど、うんうん、まあ彼を取り巻く幼馴染たちと、まあ20代前半の若者たちがどういうその未来を選んでいくのかみたいなね、うんうん、あの話になってるんですよ。
そう、あの本当に職もまともな、うん、なんかそういうのなんていうのかな、うんうん、もう本当に当時貧困層の、
はいはい、
もうどうしようもない生活の中で、うんうん、あのなんとか麻薬とかそういう、うん、いけないことを通じて明るく顔を保ってる若者たちの話っていうね、
いけないことを通じてねそうそうそうそう、で20年後の去年ですかね、うんうん、あの T2 トレインスポッティングっていうのが作られて今年春から日本でも公開しているっていう感じなんですけれど、ね、まあちょっと T2 に関してはやっぱり1を見てた方が、
まあ逆に見てないと、なんか若干ついていけないんじゃないかなとは、
思いますよね。やっぱりその、さっきトイレの話も出てきたけど、うんうん、なんかもう1は、 印象的なシーンがすごい多すぎて、
うんうんうん、
私は初めて見たのは DVD かビデオか忘れたけど、うんうん、高校生の時やったんですよね、
はい、
でもなんかまだちょっとその20代前半のそのなんていうのかうつうつとした感じ、
はいはいはいはい、
飛び抜けへん感じみたいなとかあんまりピンときてなくて、うんうん、どっちかっていうとトイレとか、
はいはいはい、
あの麻薬してる時に、まあ、幻覚で赤ちゃんのシーンが出てきたりするじゃないですか。なんかそういうのが結構トラウマとして残ってて、
いや確かにね、
なんかこうギョッと
怖い怖い
怖かったんですよね、うん。なんか怖い映画見てしもたってなんか当時は思ってしまって。ま
あ、実際その後ダニー・ボイル28日後とか、うん、サンシャインとかで、うん、もう抜群にうまいそのホラー映画作ったりしてるからね。
うんうんうん
う
ん、
そういう風な邦画がもうすでにトレインスポッティングで見れるっていう。
そうそうそう、なんか。ギョッとさせられるシーンが結構多くて、うん、当時は。なんやろ、でも全部あれ CG とかじゃなくて、アナログというか特撮っていうかね。
ね、うんうん、
で、なんか撮られてるんですけれど、でそれをなんか、南海館入って、22ぐらいの時かな、
はい、
改めてトレインスポッティングを上映するっていうタイミングがあって、
ほうほうほう、
その時にフィルムで初めて映画館で見たんですけど、うんうん、言ったらまあ、レントン、主役のレントンとかと同世代、になってて、なんかすごいめっちゃ面白いやんってようやくそこで思えたっていうか、うんうん、やっぱ15、6の少女には早かったかもしれへんなって。
いやでも映画と出会うタイミングってすごい大事よね。
うんうん、そうそう。
多分なんかその自分の友達でもうすっごいトレインスポッティング好きなやつがいて、
うんうんうん、
多分そのダイレクトな世代で見ちゃって感銘を受けたんやろね、なんか、
はいはい、
あんまりトレインスポッティング2、うん、逆に思い入れがありすぎて見たくないっていう意見があったりみたいな、
うん、あそうなんや、うん、え見てへんってこと？
そうやら、なんか見たいけど、うんうん、見たくないみたいな、怖いからみたいな。
確かにね、なんかそれぐらいなんやろ、めちゃめちゃ好きっていう人が多いよね、うん、人生の一本にあげるみたいな。
しかもその20年越しの続編で、うんうんうん、みんな集まってちゃんと作ってるっていうのすごい、
すごいよね、うん、なんかまあ、ユアン・マクレガーはやっぱりまあ、その後ドーンって売れていかはったけど、うん、でもそれぞれも、それぞれでドラマとか映画とかで。
そうそうそう。うん、もう特に、なんていうのかな、うん、シックボーイ役のジョニー・リー・ミラーとか、
うんうん、
あとベグビー役のロバート・カーライルなんかは、アメリカでそのテレビドラマの主役やってるから、
うんうん、
まあ、ようスケジュールあったなって。
いや、ほんまにそれやんな。うん、で、なんか、20年後ではないねんけど、うんうん、まあ、実際にその、彼らの10年後を描いた原作っていうのが、まあ、ちゃんと存在してるんですよね、アービン・ウェルシュの。
そうです。で、それのタイトルが、ポルノっていう、まあ、ド直球のタイトル
で。ド直球なタイトル
で、
ね。
そう。で、それは、うん、シックボーイが、まあ、ポルノ業界に参入して、のし上がっていくっていう、全然映画と違う話になってて。
らしいね。
そう。
うんうん、
まあ、なんか監督のダニー・ボイル曰く、ゆるーくその原作要素はなぞってるけど、
うんうん、
みたいな感じで、まあ、なんかパラレルワールドとして原作も読んでもらえたらみたいな。
そうなんや。
そう。あ、ちなみに、その原作再版の時に、ちゃんと T2 とレインスポッティングっていうタイトルで。
あ、にはなってたよね。
そうそうそう。
で、まあ、監督自身が言うには、うんうん、10年の歳月やとやっぱりあんまりその外見とかが変わってない可能性があるみたいな、20年経った今だからこの T2 っていうのが撮れたみたいな風には言ってて、
すごいよね、
なんかほんまに年いったよねみんなそれぞれ。
いや、
一番ちょっとベグビーが一番ちょっと年いったなって、私はなんかスパッとはあんまり変わってないなって感じるんやけど、
もちろんなんかその役者陣のその老け込み具合みたいなのも見どころではあるけど、そのダニー・ボイルの監督スキルの向上っていうのもすごいと思って、なんかまあ途中まあアクション、まあアクションかな、
まさにアクションカーアクション出てくる
ね、カーアクションが出てきて、そことかむちゃくちゃうまいっていう、
いや、そこでかかる曲にも笑っちゃうっていうようなね感じとかもあるんやけれど、
あとね、なんかその1と2、まあ今回見直してすごい思ったのが、うんうん、そのトレインスポッティング1って、
うん、
そのレントンのナレーションがメインの物語で、そのレントン目線で、
うん、
そのエディンバラ周辺のダメな若者たちっていうのを、うん、まあ、眺める映画なんやけど、
うんうん、
トレインスポッティング2は逆にナレーションっていうのが全然なくて、
はいはい、
会話がメインの映画なんやってて、
せやな、
うん、でそれってまあ何かっていうと、
うん、
まあ、さっきそのチューズっていうのが出たけど、うん、まあ、ワンが大ヒットして、
うん、
まあ、それぞれ思い入れのあるキャラあるでしょうから、
うん、
それぞれの目線で見れますよっていうトレインスポッティング2っていう、
そういう感じ、
うん、やと思います。
確かに、自分は。そう、あ、それすごいな、いいな、その考え方。なんか、 ワンはやっぱりそのユアン・マクレガー演じるレントンに結構目を奪われてしまったんやけど、ツー、うんうん、はスパットがめっちゃいい。
いや、スパットいいね、
うん。もうスパットの映画やと言っていいぐらいの、うんうん、やっぱなんかスパットってやっぱもう、ゲロなイメージが強いっていうかさ、なんか、ワンでもめちゃめちゃひどいことなってたやんか。うんうん、やけど、その、T2 の方でも、冒頭にビニール袋いっぱいにバーって、吐いちゃうシーンがあるんやけど、ね、あれ見た瞬間に、あ、もう精神変わってへんっていう、なんか、安心して見れるなっていうような。
でも、すごいのが見終わる頃には、うんうん、その、お物をまき散らかすスパット君に泣かされるっていう。
うんうん、そうやね。スパット、スパットいい人生やなっていう感じで。
で、他にもなんか、例えば、うん、その、基本、麻薬はやらないけども、うんうん、暴力しかやらないみたいな、ベグビー。
ベグビーね。そ
う、このベグビーの復讐物語としても見れるっていうね。
そうやね。ベグビーって、なんやろうな。私、顔だけで言うなら、うんうん、ワンの時はベグビーが一番好きやってん。
あ、イケメンよね、確かにね。
そう、髭蓄えてて、うんうん、でもめちゃめちゃ暴力的やし、なんか、酒とタバコと暴力みたいな人なんですよね。そうそうそうそう。で、他残る3人っていうか4人は麻薬にズブズブに溺れてるんやけど、うんうん、なんやろ。やっぱ一番有名なシーンはあそこじゃない？パブに行って、うんうんうん、2階で5人が飲んでるんやけど、自分が飲んでたビールの瓶を、うん、ベグビーがいきなり後ろ向けにバンって放り投げて、それが1階にいる女の人の頭にガシャーンってなって、次のカットは血まみれの女の人が映ってるんやんね。
そうそうそう。
ほんで、ベグビーがパンって手叩いて一回降りていって、さあ、この女にグラスを投げたのはドイツだって言って喧嘩を始めるって、お前やっていう話なんやけど、なんか、そのセリフってやっぱりその、イギリスの人たちもすごいね、印象深かったみたいで、このベグビー役の俳優さんに出会ったら大体の人がそのセリフを、その人、ベグビー役の人に向かって投げるらしくって、それのセリフっていうのはまあちゃんとね、2にも生きてきてるっていうような。
いや、もう身近に絶対いてほしくないけど、スクリーンの中ではもう抜群に輝くキャラっていう。
抜群に輝いてる。で、まあやっぱりその、まあ1ではなんかギリギリ、でもまあ、法は犯してんねんけど、ギリギリやったんやけれども、その2では、その1と2の間にまあ、ね、殺人を犯して捕まってるっていうね、設定なんですよね。で、本物刑務所で撮影されたん
ですね。そうそう、本当の刑務所でロケしたらしくて、うんうん、で、まあもちろんその、トレインスポーティング自体がもうムーブメントになっちゃった映画やから、うんうん、ロケしてる時に、うん、他の囚人の人たちから、うん、あ、ベグビー兄貴やみたいな、そういう風な感じだったらしいですよ。
いやいや、ベグビー兄貴は多分一番そういう場所の人たちには憧れられる兄貴的存在ですよね、そうやね、やっぱり。あとシックボーイは結構、ね、変わらず悪やったね、20年後も。なんやろな。
なんかジョニー・リー・ミラーってその演じてる俳優さんは、うん、いやもう全然僕とは違いますよみたいな。
なんかすごい繊細な不器用な男なのでって、うん、言ってるらしいね、うん。全然自分とは違うって言ってたりとか。
あと今回やっぱりそのシックボーイが一番その注目するべき点っていうと変やけど、うんうんうん、そのベロニカっていう女の子を連れてて。
あ、そうやな。うんうん。うんうん、
まあその彼女と一緒になんかいろいろ悪いことをやってるんやけど、うんうんうん、そのベロニカって女の子がブルガリアの移民で。
う
ん
やな
うん、でそれ以外にも結構ねその移民っていうのがすごい、うんまあ、メインにはならないけど、うん、脇でちょこちょこっと挟まれてて、うん、やっぱりこの20年間でイギリスっていう国がいろいろ EU が広くなって、うん、でさらに独立してみたいなそういう風な社会背景とかもちゃんと盛り込んでるっていう、う
ん、せやねんな、うん、ちゃんとそのファッションと音楽とっていうのだけじゃなくて、うんうんまあ、やっぱりその20年前のトレスポに関してもやっぱあの時の貧困というか格差みたいなのもすごい描かれてたし、
うんうんそうだからさっきちらっと話したそのロンドンに住んでる友達とかも、うん、イギリスロンドン昔は平和やったけど、うん、今はもうその移民やら、うん、その貧困の差やらで、
う
んうん、もう内戦状態みたいになってるよみたいなこと
をそうそう、
まあ、もちろん誇張やとは思うけどね、うんうんうん、言ってて、うん、あやっぱそういうのもちゃんと盛り込んでるんやみたいな、
うんうんうん、なんかワンではさその、まあ、5人のうち、まあ、1人がね、うんうんまあ、あれなんやけど、ねまあ、見たことない人いるんやったらまあ言えへんけどうん、うんまあ、結局そのベグビーとスパットとシックボーイとレントンで、うんうんまあ、強盗みたいなのをするんですよ ねでそのなんやろお金を持ってもういいかレントン逃げちゃうんですよ最後なんかそう、ねうん、そうそうそうでその続きが T2 なんやけれどもなんやろワンはこの狭いエディンバラの街からどう抜け出すかみたいな、うんうん、もうめちゃめちゃ未来に向かってブワッて広げた終わり方をしてるんやけど、ねうん、T2 では 戻ってくるんですよね。ユアン・マクレガーがすごい20年ぶりに自分の故郷に戻ってくる。うんうん、で、それがなんかその、今世界ってめちゃめちゃもう Facebook とか Twitter とかいろんなものでグワッて広がってるけど、それでいいのみたいな投げかけもするし。
うんうん、そう、なんかそういうふうな、うん、なんていうのかな、ソーシャルメディアみたいなのを広がってるけど、うん、実際その国民感情的にはすごいクローズドになってるんじゃないかみたいな、
う
ん。
そうそう。だからすごいその社会的なメッセージみたいなもね、うん、込められてて。あとはトレインスポッティングっていうタイトルの意味なんですけれど、はいはいはい、これなんかまあ直訳すると鉄オタ、鉄道オタクっていう意味なんやけれど、うんうん、なんかね、エディンバラに廃線跡っていうか、なんかそういう場所があるらしくって、はいはい、でそこに行く人たちっていうのが、まあ、役の売人であるとか、
はいはいはい、
その薬物中毒の人たちっていうのがそこに行って、うんうん、まあ、売買をしたり、まあ、薬やったりっていうような場所があるらしくって、
う
ん
う
ん、でそこに行く人たちのことを、まあ、なんやろう、隠語みたいな感じで、トレインスポッティングって、うんうん、あいつらは鉄オタや、みたいな感じで言われてた。っていうような説を見た。多分それやと思うんですけど、うんうんうん、で今回もね、なんかそのトレインスポッティングっていう言葉自体が映画の中に出てきたりとかもするんで、
う
ん
う
ん、
そうやね、出てきたね。
T2 でぜひ見てほしいんですけれど、
うん、あとなんかまあちょっと違うというか、うん、まあ言ってみたらそのトレインスポッティング2って傍若無人な青春時代の落とし前をどうつけるかっていう物語じゃないですか。
そうやな。
そうで、このダニー・ボイルの前作 の、
うん、
あのスティーブ・ジョブズっていうのがすごい自分好きで、
はいはい、
うん、それもなんかジョブズの、マッキントッシュとネクストっていう、
うん、
まあ、全然こけちゃった機械と、
うん、
あと iMac のプレゼン前の40分 ×3 っていうすごい変な構成の映画で。
すごいよね、うん。別に自伝的に描いたわけじゃなくて。
そう、自伝が原作なんやけど、うん、あえてそのプレゼン前の40分だけで。
だけを描く。
そう。うんうん、で、それもなんかね、うん、まあ、言ってみたらその、ジョブズの若い時の結構はちゃめちゃな言動を、
うん、
iMac 発売前の、うん、その、まあ、結構中年に差し掛かったジョブズがどう、うんうん、取り繕っていくかっていう風な展開になってて、
はいはい、
すごいなんかそのトレインスポッティング2となんかリンクしてるんじゃないかなみたいな。
スティーブ・ジョブズってどれぐらい前の映画？直近？
あ、ね、
去年とか？
トレインスポッティング2 の、
うん、
ちょうど前、
あ、そうなんや、
2015年かな、やから、
あ、うん、そっかそっか、そうそうそう。だからまあトレスポ見てね、面白いと思った人はダニー・ボイルの別の作品もね見てみてもらったらと、ね、
結構ダニー・ボイルの他の映画このトレスポ組の人が出てたりするんでね、
うん、あ、そうなんや。
そうそうそう、
じゃあそんな感じ。まあ音楽に関してはね、特にまあもっといろいろ詳しくね語ってくれてるホームページとかもあるし、
うん、まあ、まあ、一つ言うなら、うん、やっぱりアンダーワールドのボーンスリッピー、
いいよね、
かかる瞬間が2にもちゃんとあって、
グッとくるっていうか、うやっぱりその今1と2を続けて見れるようにやってるんですけど、うんうん、やっぱりその2見終わった後のあのラストカット、
はいはいはい、
もう絵も言われぬグッとくるものがあるっていうか、うんうん、ちょっと自分の20年間みたいなのもこう思い起こさせてくれるっていうか、
そうね、うん、そういう意味では自分実は1よりも2の方が好きですっていう。
いや、それでも単純におじさんたちがワイワイしてるの好きなんや。
まあまあそれもあるよね
そうやねんな、まあ、やっぱりなんか1と2それぞれ全然違う魅力でね、
うん、
なんかまあでもまずは1を見てほしい。
う
ん、
まあ、逆に1を見てないと、
うん、見てないと2はやっぱりちょっと分かりにくい作りになってると思うんで。で、1と2今続けて見れるように、はい、なってます。8月4日の金曜日までなので、あとちょっと数日ではあるんですけれども、うんうん、もしこれ見逃したって方はぜひ DVD でも全然いいの で、
ね、
1見て2見てほしい、
う
ん、で2に関しては8月の11日金曜日まで南会館で上映してます、は
い、逆にトレスポ1映画館で見る機会って今後はあんまないんじゃないかなっていう、うん、
ないと思う。しかも20年前のフィルムと同じやつで上映してるので、これは貴重ですよ。でさらにその4人以上で見に来たらちょっと安くなるとかね、そういう割引もやってたりするの で、
いい
で、
ね、
詳しくは南会館のホームページに載ってるので、うんうん、ベグビー割、スパッド割、シックボーイ割って3つありますんでねぜひ、
はい、
あとレントン賞っていうのもあります。ツイッターとかインスタグラム見てもらったら、なんかある画像をリツイートしていただくと20年前の当時のプレゼントがもらえるっていう企画もやってますので、
レアレア、
そうぜひチェックしてください。
いいです
ね、ということで、今日はトレインスポッティング1、2についてお話ししました。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございます。